ございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
すごいタイトルですけど、でっち上げ。
はい。
これは福岡で見つけた本のタイトルそのままなんですよ。
はい。
この一冊は舞台公演のため私福岡博多の町に1ヶ月間逗留しておりまして、その1ヶ月の間に行きつけの橋のたもとの本屋さんで見つけた文庫本なんですよ。
でっち上げ。
うん。これね、福岡殺人教師事件の真相、新潮文庫で福田真澄さんっていう方がお書きになった。
なんか事件がありましたっけ。
これをね、福岡の人に聞いたのよ、
はい、
みんななんかあったっけかなそんなことっていうね。で、私はね、ちょうどねこの事件が起こった頃舞台公演で福岡にいたんで、
はい、
カナは知ってると思うけど、私ほら福岡で教員養成の大学通ってたでしょ、
はい、
その時にですよ、福岡博多の公演の時にみんなもう年取って現役は退職してるんですけども、大学の時の同級生が集まったんだけれども、一人だけ欠席するやつがいて、どうしたあいつはって聞いたら、いやーちょっと今大騒動が福岡で持ち上がっててなっていう、
ほう、
その事件じゃないかなと思ってこの本を読み始めたんですよね、はい、私にはその大学一緒で福岡市内で小学校中学校の校長先生までなったという友人がいるんですね、
はい、
そいつらがね、その頃私に会うたんびにね、いやー武田、福岡の教師は疲れきっとるよっていう、お前悪いけど教員集めるんで金八先生として小中学校の教師っていうのを励ましてくんないか、そんなことしきりに頼まれて、いや俺できるわけねえじゃんって断ってたんですけど、その教師たちをものすごく疲れさせた事件っていうのがこのでっち上げという事件じゃないかなと思って、
はい、
なんでありもしない大事件が持ち上がったのか、
はい、
その中には騒動が大きくなる工程があるんですよ、
うん、
実にささやかなクラスの出来事が報道されるたんびに炎のように焼き尽くしていくっていうかな、
はい、
ことの経過は平成15年のことであります。平成15年6月の27日、これは朝日新聞です。九州です。西部本社版に教師による教え子のいじめが大見出しで踊ったんでございますね。それはね、小4の母親が訴えている、祖父母は米国人ということから、その担任教師がその生徒をいじめるようになったという、
はい、
これローカルニュースなんですよ、
はい、
教師が生徒をいじめるというショッキングなネタに地元マスコミが取材を始めたわけであります。後追い取材で地元マスコミが騒ぎ始めた後、同年9月号週刊文春でこの教師のことが取り上げられた。このタイトルがすごいんです。死に方教えたろかと、教え子を恫喝した史上最悪の殺人教師、
はい、
で、すごいことにその週刊文春さんは教師を実名報道したんですね、
うん、
実名報道ってのはもう文春さんが確信を持っているっていうことで、東京のワイドショーのテレビ番組がこの殺人教師事件に飛びつくわけで、
はい、
しかし真相はどうなのかというのをこの福田真澄というこの女性リポルタージュの作家さんが調べていくんですね、
はい、
それがね、あっと驚くんですよ。つまり騒ぎというのはね、もう何でもそうですね、いかにして膨らんでいくかという、そのいわゆる現代のマスコミの在り方みたいなのを教えてくれるような、それでやってみようかなと。とにかく46歳のベテラン教師、この方が文春法によりまして殺人教師と名付けられた人、川上譲さん、これ仮名であります、
はい、
平成10年に着任、福岡市の西室見川のほとり、これもう全部私地名思い当たるの。昭和53年創立、生徒数780人の学級数22で、この教師は4年3組32名を担当、その32名の生徒の一人に向かって死に方教えてやろうかというような恐ろしい文句をというね。
その現場で何が起こってたかっていうのは現場でしかわからないじゃないですか、
うん、はい、あのね、皆さん少し落ち着きましょうね、うん、日韓関係もそうですが少し落ち着きましょう。まずこの文春砲がタイトルに掲げた死に方教えたろか、うん、かなさん方言だよねこの言葉遣いは。
教えたろか、
うん、
はあ、はい、どこの方言になるんですか。
大阪じゃねえか。
大阪なんとかたろか。ああそうか、
そうでしょ。文春砲に申し上げますが、熊本生まれで福岡で生活してる人はこんな関西弁使いません。
ほう、
あのですね、福岡の人はですね、日常の言葉で大阪なまり河内なまり等々を使いません。
へ、
これは私福岡生まれですから断固として言います。うん、死に方教えたろか、こんな言い方しません、うん、
はい。
まずこのタイトルに私は武田個人ですよ、ものすごい違和を感じて、
それ我々にはちょっとわからないですね。
でも福岡の人間はもう今頃みんな聞いてらっしゃる方はうなずいてらっしゃるが、死に方教えたろか絶対言いません、はい、福岡の人は、
はい、
まして熊本生まれの人は。このあたりから違和を感じこの本を読み進めてまいりますが、まずは時系列で明日からどんな風に事件が流れていったのかを話してみたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
10年も以上のある意味では遠い昔のことではございますが、やっぱり現代に通じる事件だと思います。2003年、今から16年前の事件でございます、
はい、
その2003年の5月12日夜、川上先生、福岡市内室見川のすぐ近くの小学校の先生、40代前半の方でございます。受け持ちのクラスの浅川裕二君の家を訪問した。その時お母さん和子、これ全部仮名だと思います、その時母和子さんは息子裕二が多動であると、うん、落ち着きがないという相談を家庭訪問で川上先生は受けるわけであります。さらにお母さんちょっと舌が滑らかになったんでしょうかね。実はそのお母さんのおじいさん和子の祖父はアメリカ人で、和子自身お母さん自身がアメリカ暮らしを長いことやっていた。自分の家族のことはファミリーってつい言ってしまうという英語の癖が治らないって、はい、アメリカで自由の暮らしを送ったんで、日本福岡そういうアジアのローカルの街の暮らしっていうのはアメリカの文化がこう身についた私にはちょっと肌に合いませんのよっていう、で有事にもそんなところが見受けられるかもしれませんというようなことをおっしゃるわけでございますね、
はい、
ああそうですかそうですかってお母さんの話に相槌を打つ川上先生でございます。ところが10日後の5月30日、川上先生は校長から呼ばれて、突然浅川裕二君、家庭訪問したその裕二君が体罰を受けたとお母さんに報告したと。
はい。
川上先生、あんたそれのことはしたとね。え？そんな、いや私体罰ってどんなことしたって言ってるんですか。
はい。
そしたら体罰を裕二君がそれぞれに隠語で呼ぶらしいんですな、うん、ミッキーマウス、耳を強く引っ張る体罰、
ほう、
ピノキオ、鼻をギューッと引っ張る体罰、
はい、
そしてアンパンマン、頬をつねり上げて引っ張るっていう体罰、
はい、
そういう体罰を受けたと校長から聞かされるわけです、
はい、
ところが川上先生は全く身に覚えがないんですね、
はい、
話がね逆なんですよ。川上先生がいつも気にしてるのはその体罰を受けたという裕二君の方がやや粗暴で、うん、片付けがものすごく遅いんですね、
はい、
ランドセルに教科書をしまい帰り自宅、これがもう遅くてぐずぐずしてるんで、さすがに川上先生見かねてそのランドセルを取り上げてゴミ箱の上に持ち上げて、急がないと捨てちゃうよと言ったという、
はい、
どう考えても問題になるような体罰行動は一切取ってない、接触という程度の注意だった、
はい、
ランドセルをバケツの上に君は振り上げたのかねって、いや振り上げるんじゃなくて持ち上げ、いや振り上げたんだろって、ほらその辺微妙じゃない、
ちょっとそれ分かんないな、どっちか
確かにゴミ箱の上に持って行ったことは事実で、でも急いでくれないもんですから、ちょっと脅かすような口調に。おい、体罰なんだよ。体罰なんです、それは。嫌がってたんだろ、ゆうじくんは。ちょっと嫌がってます。あ、体罰なんだ。だから、君、やっぱ、認めよう、もう。向こうに私から謝るから。で、それでも収まらなかった場合は、君も一緒に来てくれというようなことだったんですね。それで、6月に、入るとですね、ゆうじくんの方が問題行動多くなりまして、同級生を平手で70回以上叩くというようないじめ行動を取るわけであります。
はい。
で、川上先生は右手でそのゆうじくんの頬をね、軽く叩いたって痛いでしょ？君もっと強く叩いてたじゃないか。痛さを分かってあげなさいって言うんで、と叩いたという、
はい、
ところがゆうじくんは粗暴を繰り返す、やめないんです、先生が言っても、
はい、
このゆうじくんは前科が多くて、ハサミで同級生の女の子を切ったり大騒ぎになってるんですね、
はい、
同じクラスの母親からは苦手なんですよあの子みたいなことを噂されるゆうじくんなんです。ところがです、ゆうじくんのご両親が学校へ抗議、体罰への抗議だったんですが、その上になんです、有事に向かって川上先生が、ひいおじいちゃんになるのかな、ひいおじいちゃんがアメリカ人ということで、君はアメリカ人の血が流れてるんだ、アメリカ人の血は汚れているんだよと罵ったということが報告されるんですね、
はい、
しかも有事くん耳の付け根が切れてるんですよ。
あら、
その切れてるのも先生から引っ張られた、そういう報告を両親にしてるわけであります。それで騒ぎが広がりまして、校長、教頭、川上先生含めまして、相手方のゆうじくんのご両親と話し合いが、というとにかく校長先生は川上先生、頭下げよ、頭下げよ、頭下げよつんで謝りに行くんです。
はい、
ここからどんどん両者の溝が広がっていくということになるわけでございますが、この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
どんな小さな事件でもサスペンスって有用な出来事ってあるんだ ね、
はい、
もうこっからはね、俺にとっては怪談。6月に入ると、この川上先生とゆうじくんのご両親との噛み合いってのが悪くなって、本の方に書いてあるんだけども、川上先生、ゆうじくんのお母さんの和子さんに異常を感じるようになるんですね。
ほう、
会うと睨むんだって。
ほう、は
い、そしてゆうじくんのお父さんの方も睨みながら低くうなるような、そんな目線にさらされるだけで嫌じゃないのか、はい、そういうので、なんでここまでこの人たちは自分を憎むんだろうって、
はい、
で校長はもうひたすら騒ぎを大きくしたくないわけだから、うん、とにかく謝らさせるのよ、
はい、
ところが謝るたんびにどんどん向こうの態度が硬化していく。そこで何をやったか屈辱的だよね。香上先生の授業には監視役の先生がつくようになる、
はい、
子供に暴力を振るわないかとか、それは向こうの親からの強い、ゆうじくんの両親からの強い要請があったんでしょうね。ところがですね、何遍見てもゆうじくんの粗暴こそ問題なんでありますよ。ところが校長はもうその川上先生を頭を押さえつけるようにして謝らせて、教師が教え子をいじめてるってのは大変なことになるって言うんで、学校内でも川上先生を見張れっていう話になって、その上に有事の心のケアを学校全体でやろうということで、父兄を集めての懇談会等々が、その懇談会にも有事くんのご両親がやってくるんですが、すっごい目で睨むんですね、
はい、
怖いですね。で、川上先生はクラス担任をとうとう外されるんです。しかしそれでも彼は学校に行くんです。ところがです、川上の姿を見るたんびに有事が震えて嘔吐を繰り返す、そういう抗議が母親の和子からあるわけで、
はい、
なんと6月25日に 和子さんは自ら地域の新聞である朝日新聞に出向いてこの顛末を話すわけであります、うん、そしたらもう朝日新聞の方は正義に燃えてらっしゃるからお母様の話を聞いて、そんで朝日新聞の記者が川上先生のところ確認にいらっしゃる、
はい、
アメリカ人の血が混じった子は血が汚れているという差別発言があったとの訴えです、うん、これは本当なんですか。川上先生、冷静になんなきゃと思うんですね、はい、そこで何を思ったかというと即答はやめるんです。即答しないで校長が全部その間のことをメモしてますんで、発言を一本化するために校長が来たところで同じ質問をして真実かどうかを確認してくれと言うんです。ところがこの川上先生の柔軟な姿勢がですね、朝日の新聞記者をして逃げたと思わせるわけであります。それでなんと校長に確認する前に朝日新聞は小4の母、祖父母はアメリカ人、教諭直後からいじめという大見出しを打たれるんです、
はい、
このほんのわずかな食い違いですね、逃げじゃなかったんですけども、まあ新聞記者の方がそう取られたわけでしょうね、うん、朝日の方は書くんですけども、すべて母和子からの取材による新聞の大告発だったわけであります、
はい、
なんか胸が痛くなるね、人間のすれ違いっていうのはね、うん、校長は学校に置いとくとまずいということで沢楽桃地の教育センターへ研修へやらせる、とにかくマスコミの嵐から小学校を守りたいという一心の校長で、川上にお前喋るともう問題がさらに広がるから絶対喋るなっていうわけで、この川上先生っていうのは30代の半ばで10回目の教員採用試験で合格したという方でありましてですね、苦労して小学校の先生に、憧れの小学校の先生になった方なんであります。とにかく教職だけはやめたくないということで頑張ってたらいつか誤解も解けるということで教育センターに通いつつ、校長から言われた私に任せておきなさいを信じて待っているんでありますけども、校長が謝罪を繰り返していくうちに川上先生に身に覚えのない体罰がどんどん膨らんでいくんですよ、
はい、
7月7日4年3組児童に対してアンケート実施をしてるんです。これ皆さんね、アンケートって難しいね、
うん、
アンケートいきますね、
はい、
5つの設問で、そのうち2問は先生は叩いたことがあるない、
うん、
ね、それから先生が授業やゲーム中にアメリカ人のことや髪の毛の色のことなどで一人の子供に何か言ったりしたことを見たり聞いたりしたことがあるない、
ほう、
行くぜ回答の結果、
はい、
この設問に対して叩いたことがあるなし、叩いたことがあるに丸をしたものクラスの 80%、
うん、
それから髪の毛の色についてあるいはアメリカについて、これもね、なんと 60% 近い子があるって。ところがね、これが全然意味が違うんですよ。だから物事はあるないでは聞いていけないんですね。
え、意味が違う。
それ明日話すな、はい、もう時間いっぱいになっちゃった、
はい、
皆さんどうやって事件が膨らんでいくか、この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
2003年というもう 10年一昔ならもっと前、もう二昔近い前に福岡で起きたとある教師のいじめ事件の真相に迫っております。昨日の続きちょっと繰り返します。校長先生はその担任の先生がある生徒をいじめてるいじめてないでクラス全員にアンケートを実施します。その設問のうちの2問、先生は生徒を叩いたことがあるないに答えなさい、うん、叩くつたってやっぱ接触ぐらいのはスキンシップでありますからね、はい、だから 小学校4年生の子供には叩く叩かないよりも先生が触る触らないというような意味合いで 80% の子がまあ叩いたこと触ったことがあるということで丸をするわけですね。それからアメリカ人の血はよく汚れている、君にはその血が流れていると罵ったという訴えに対して校長先生が、先生が授業でアメリカ人のことや髪の毛の色のことなどを喋ったことがありますか、ありませんか、
ほう、
クラスのうち 60% 近い子がある、
はい、
かなね、これ真相はね、平和学習の中で福岡が B29 にやられて福岡大空襲、米軍の爆弾を落とされて福岡の町は丸焼けになったんですよっていう話をした、
した、
うん、その時にクラスの女の子が、ユージ君髪の毛がアメリカ人みたいに赤いねって言って、先生がそんなこと言っちゃダメって言った出来事があったんです。そのことについてアメリカのことや髪の毛のことを話したことがありますかっていう問いですから、
それは
丸ですよ。それつまり不用意なこの手のあのアンケートが日常有事を先生はいじめているということになってしまうわけでありますな、
はい、
それから片付けの遅い有事君に関して先生は急かせる意味で、はい、急がないとランドセル捨てちゃうよ、19というような行為もこのアンケートの中ではゴミ箱に捨てようとしたになるんですよ。だから世論調査とかね、アンケートなんて皆さん鵜呑みにしちゃ、細部を切り落としちゃいけないんでありますね、
はい、
でこの校長がアンケートをやってその実態が分かったということで、今度は地元新聞の、これ本当申し訳ございませんね、仕方のないことでありますけども、西日本新聞という地元のかつて私の兄にも勤めてた会社でございますが、はい、野中さんという女性記者が夕刊でこのアンケートを取り上げて、教師自殺を強要という見出しで新聞載っけちゃうんですな、
はい、
と本当に今でもそういうもんですけども、この西日本新聞という地元でニュースを追っている新聞社が、死ねと平気で子供に言うような教師が存在するぞと言ったことによって、なんと週刊文春が騒ぐ、
はい、
そして週刊文春は母和子さんからまた取材をし、校長に取材をし、教師へも連絡をつけてほしいということなんですが、校長はもう文春と聞いただけで怯えるんです。もう全国区になるわけですからね、週刊文春が書きますと。それで連絡来ても応じるなと、イルスを使えって言っちゃって、それでその無視しちゃうんですよ。そうするともう10月に週刊文春が大見出しで死に方教えたろかというあの例の記事を載っけて、殺人教師ということで弾劾記事を書くわけであります、
はい、
で浅川夫妻、その有事のお父さんとお母さんは PTSD で、先生と福岡市を相手に損害賠償の裁判を起こすんです、
はい、
すんごいですね、1300万、民事訴訟へ訴えるわけであります、
はい、
ちょっとこれうがったことを言うようですけども、このユージ君のご両親っていうのが刑事事件にしないんです、
うん、
耳を引っ張ってちぎれそう、そこまで傷を負わしてるんだったら傷害で訴えられるんですけども、うん、民事だけにして訴訟を、
はい、
これはですね、この著者の方福田真澄さん、この方がおっしゃってますけど、民事はね緩いんですよ。刑事事件となりますと何センチ切れたとか何ヶ月とか全部書かなきゃいけないんですけども、
はい、
本当に不思議なことに6月20日もう騒ぎが広がりつつある中、ユージ君のクラス4年3組かなは遠足に行ってるんです。それでクラスの集合写真撮ってるんですけど、ユ
ージ
君ニコニコ笑ってるんですよ。まあこの先生は気の毒ですね。君さえ黙っておけば丸く収まるっていう言葉を信じてるんですか。逆なんです。油を注いで爆発させるように騒ぎはどんどん大きくなるんでありますね。しかも原告の方はと言いますと、人権弁護士大谷さんという方を筆頭にして503名がつく 民事大訴訟になっていったんですよ、
はい、
ならば一人でも戦うということで先生裁判に立ち続けるんですね。その戦いっぷり明日の続きでございます。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
2003年福岡の町小学校を舞台にして起こった教師によるパワハラ事件の真相に迫るというでっち上げであります。5月6月と時は過ぎまして、どんどん事件は最悪最悪の方へ行く。10月福岡市人事委員会に不服を申し立てて川上先生は戦います。この間にも川上先生は鬼教師とか殺人教師という全国版になってしまったバッシングで裁判で争われることになるんですね、
はい、
川上先生は人一気です。大変だったでしょうね、
はい、
ところがですね、取り囲んだマスコミの中でちょっと話ができすぎてないかっていう話にさ、それでです、これ全部実名あげますんでね、この福田さんの本の通りに、名前をね、社名を挙げておりますけども、今度はテレビ局が参入します、騒ぎに、
はい、
日本テレビザワイド、草野仁さん、
はい、
それからテレビ朝日スーパーモーニング、この2社が川上先生のところに取材にやってくるんですよ、
うん、
東京からはるばると、はい、この2つのテレビ局が何をやったかというと、そんな恐ろしい先生だったらもっと恐ろしい面に他の子も合ってるだろうということで、その4年3組の子供たちを取材するんですよ。そうすると無風なんですって。それでとある父兄の中から何かの間違いですよっていう父兄が出てきて、あの先生はすごい真面目でいい先生でっていうのと、テレビ2社のレポーターに対してある父兄が乱暴なのはゆうじくんですよっていう密告が入ったんですよ、
はい、
テレビ2社がこう調べたところによると、殺人教師なのに体罰の目撃例がないんです。で報道しちゃうんですよ、こうおかしいと、少し、うん、そしたら週刊文春ですね、
はい、
この2番組を罵倒するという記事をまたその担当記者さんがお書きになった、腹が立ったんでしょうね。10月30日号週刊文春は大谷弁護士のコメントで、検証もしないくせにテレビの報道はトンチンカンなことばっかりよというね、でまあ悪い人じゃないんでしょうけど、言葉に勢いついちゃって、この2社に対して史上最低のテレビ局テレビ番組と非難なさったという、
はい、
またトンチンカンなことが起きます。かなさん、このゆうじくんのご両親浅川親子は10月の14日からせがれのゆうじを久留米大学へ入院させて PTSD あれの抑うつがあるはずだということで検査される。そうするとやっぱりあるんですね、入眠困難自殺衝動ことで診断されて、いじめが放置され教師による学級王国がこういう悲劇の子供を産んでしまったというんですが、この PTSD の検査もどうも緩かったみたいなんですよ。でまあいよいよ裁判が始まります。新聞メディアと550人の弁護団に守られた浅川親子対川上、たった一人なんで裁判が成立しませんので、形だけでもいいということで無料法律相談所へ行きまして、一人だけ弁護士さんがいた、南谷さんという方がいらっしゃって、この南谷さんにお願いして弁護をやってもらうんでありますが、南谷さんはですね、体罰が凄まじい割には、そうですよね皆さん冷静になりましょうね、目撃者が一人もいないんです、
うん、
お母様は何かというとゆうじくんから話を聞いてるだけなんですよ、
はい、
それとですね、ミッキーマウスという体罰、耳をちぎれぐらい引っ張るという可能して海が出てるんですけども、
はい、
親御さんがですね、耳が切れてから海を見つけるまでですね2週間以上かかってるんですよ。 この一点にこの南谷という弁護士さんはものすごい危なさを感じて、全ての出来事が実はお母さんの和子さんから語られたことで、それ以外誰も目撃していないということの真相に思い至るわけでありますな、
はい、
それだけのいじめをやるんですよ。耳を引っ張って血が出る、建物の6階までその子を連れ上がって窓外に顔を向けて突き落とすぞ、死ねよお前なんかって言う、1階にまた降りてきて今度は顔面を手のひらで覆いながら、アメリカ人の血が流れてる、お前は血が汚れてるんだと罵る。それを誰一人目撃者もなく果たしてできるだろうか。しかも監視の先生がそばにいて、二人が接触する時間はカリクラム時間割のせいで15分ですよ。15分の時間しかないのに、そんだけのことができるだろうかっていう、二人だけに完璧になれるのは、その中から引き算していくとランドセルを取りに行く3分だけなんですよ、
うん、
こういう常識が全く信用されていないという証言中心の問題ではないだろうかということで、この南谷弁護士がことの真相を調べに入るわけでございます。この続きまた来週のということになりますですね。でっち上げは格のごとく広がっていくという、このニュースの広がり方に思いを重ねながら聞いていただければと思います。この続きまた来週のまな板の上で。